主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
お
はい、おもれき第275回ですよ。
275。
はい
はい、
私のね、
はあ、
知り合いがね、
知り合いが、
うん、
なんや、
この間逮捕されちゃってさ。
逮捕、
うん、
あららら、まずいじゃん。
ほんとニュースになったんだって、新聞載ったんだけど。
マジで、どういう
盗撮。
あ、そう、
うん、女子高生のスカートの中にカバン、こうなんかカメラ忍ばした、
あ、
カバン を、ね、をスカートの中に入れて盗撮 してるところを通行人に見られて現行犯逮捕なんですって
。 お仕事は結構やばいお仕事なんですか？やばいっていうか、そういうことをしちゃうと会社員じゃない？
会社員じゃないね。まあ、そういうことすると、
まずい。
まあ、クレームはいっぱい来るわね。会社のお金で給料もらってるわけじゃないからね。
ああ、公的なところ
だ、だったりするので、
ははは、
うん、まあ、ちょっとストレスで。気の迷いからやっちゃったっておっしゃってますが。
あ、そうですか。その逮捕後も終わりになったんですか？
いや、会ってないです。今はちょっと精神的に大変なようで、お仕事もお休みになられておりますので。
アウトでしょうな。
まあ、不起訴になったの、不起訴が確定したそうなんで、
あ
ー、うんですけど、まあその日はまあそういう業界ネットワークの連絡もは大変にぎわいまして。
ああ、まあまあまあ、それぐらいあるでしょう。
ダメですよ、水月さん。
バレないように
。盗撮はね、盗聴も盗撮もダメですからね。
まあね、
うん、まあね、あれでもね、かわいそうだなと思ったのがね、やるのはバカだから仕方ないけど、かわいそうだなと思ったね、新聞すごいね、その人の住所丸出し。
地盤までは出ないでしょ。
出てた。
あ、そうなの、
うん、あれはまあ地元民はすぐバレちゃってもさ、なんとか町、なんとか市、なんとか町ぐらいでもさ、あそこの名字だったら、
そうなの、今そこまでする、
出ちゃってて。
で、変な新聞じゃないの、お宅の町の。
いやー、まあでも
全国紙、
全国紙でも多分地方版のとこに載ったんじゃないのかな。
あ、
うん、でも、ね、ネットニュースにも載ってたけど、ネットニュースは住所載ってなかったけど、
テレビのニュースは出た、
出てないと思う。うん、まあね、そういうことは
ネットで見たら分かんない。
でもだいぶ前ですよ、うん、だいぶ前です
けど、ケリーさんシティ盗撮で。で
もケリーさんシティじゃないもん、その子は。
あ、ケリーさんシティじゃない、
うん、ケリーさんシティじゃないんですけど、うん、なんか出て
ケリーさん
ざわざわざわざわざわざわざわしてたのよ。
へえ、うん、まあね、この年になるとたまに入りますわ。
あ、ほんと、
うん、
みなずきさんの友達でもいるの？
そうですね。
あ、そう、
まあ、そっち系が多いね、やっぱりその人もわいせつ系。
あとね、あとね、なんか鉄オタの人がさ、なんか工場か車庫に侵入して窃盗したとか、
そんなのもありまし
たね、知り合いでね。まあまあ、やっぱ年重ねてくるとだんだん道にそれちゃう人も増えてきますね。ね、でもね、気の迷いからそういうことをするのかな、ちょっと清純派のケリーさんにはちょっと理解しがたいかなとね、思いましたね。稲月さんもくれぐれも気をつけてくださいよ。
まあ、捕まらないように頑張ります。
一応ね、なんかおもれきステッカー貼って車で走り回ってんですから。
ああ、本当だよね、
気をつけてよ、おもれきの水月がって報道されたら。
それもそうだけど、事故とか世の中で貼ってる人が事故って ったりとか。
やめてよ。おもれきステッカー縁起がいい
もん。事故現場の写真とか写ったら見ろとか。
皆さんもぜ本当に気をつけてくださいよ。
あれ貼ってあったらもうね大丈夫ですからね。事故も違反ですから。
事故は起こらないし受験は受かるし。
ああ受かる
から、はい、もう受験シーズンですからね。
そうそうそう、
はい、さあ年末になってきましてですね、ちょっとこの収録をしている時点でもあのお便りが来すぎて
来すぎて、
はい、
贅沢な悩みだね。
すごいことになってるんですよ。でちょっとあの11月30日までお便り文字数制限情報発令させてもらってて、 少しちょっと紹介するのとか負担が楽になるかなって軽減され
て
すると思ったら逆に増えてたりして、まあ難しいですね。
顔ぶれが増えてますね、
はい、なんか。あでもねこれねあのアプリから送っていただくお便りの方が今多いんですよ。
送りやすいのかしら、
はい、
そうか、いちいちパソコン立ち上げてとかしなくたって、うん、
だからそれはねいい効果として現れてきて、うん、ちょっと多くなっておりますので、うん、ちょっと今年のお便りは今年のうちになるべく、
今年の汚れ今年のうちに、
今年のお便りは今年のうちになるべくちょっと紹介していきたいので、うん、今日はねお便り特集をします。
いいじゃん、
はい、
うん、
さあもう早速いきますよ、まあ、早速言ってもすでに6本雑談してましたが、
うん、
まず最初はですね、椿雷道さん、雷道さんから、
雷道椿雷道
さんからいただきました、
うん、
はい、これねアプリからいただきましたよ、
うん、
このねそうそうアプリでねアプリからこうお便りくれる方は、う
ん、
あのどこの都道府県ですかって書く欄があるんです。あの任意自由記載なので、
うん、
あの書いてない方もいらっしゃるし書いてくださる方も多いんですけども、まあなんとなくねこうずっとお便り見ているとですね、
うん、
お便りくださるのはね、うん、あの愛知県の方が多いですね。
愛知、
はい、さすがおもれきの首都愛知、うん、
やっぱりそうなのか、
やっぱ愛知県に愛されてるんですね。
なんで
愛があるからなんじゃない
ですか。何やってんの。
なんでなんでしょうね。でもさで神奈川はもう多い、トップ2が愛知と神奈川なんですけどね。
あんたの身内ばっかりなんじゃないの。
別にも関係ないじゃない。愛知と、そんなんだったら
なんか寄り合いとかによく顔出してるから、ほら
そのいやあれは納品と集金に行くだけですよ、名古屋のなんであの時カフェにはね、
うん、
だったら別に水月さんの関西からだって来たっていいじゃない。
どうしよう、別に何もしてないの。
でも関西系ってあんまりないんだよ
ね、
うん、なんかしてんじゃないんですか。
出すなよとか、
ね、絶対出すな、なんか変なウイルスばらまいてんじゃないんですか。
こんな機能があるんだったらじゃあ結構その国勢調査なんていうのは簡単に。
そうなんですよ。
あまあまあ、うん、そのアプリの人限定になっちゃう
から。そうなんですよ、ちょっと悩ましいとこなんですけどね、ちょっとそれもまた
面白いじゃないですか。
久々にやりたいなとは思いつつですね、まあちょっとおいおい考えていきましょう。その前に
本文入れなくてもそれだけで送ればいいでしょ。見てますとかで見
るんですね。まあね、そうだね、うん、そうだね、そうだね、うん、ちょっともぐもぐタイムで考えましょう、うん、はい。で、椿雷道さんからいただきました。
ああ
ですね、ケリーさん、水月さん、ご無沙汰しています、
うん、
大河ドラマ、大河主人公のお墓シリーズを聞いたり、ネット上の2021年の大河ドラマ予想を読みながら大河ドラマの主人公について自分も考えてみました。妄想大河か大河予想か分かりませんが、巴御前なんかどうでしょうか、
うん、
ちゃんと本人が活躍できる女性主人公だし、平の清盛以来源平争乱者でもあります、
うん、
主演は山国育ちっぽい雰囲気も出せてアクションもできる本田翼さんなんてどうかと思いますといただきました、
うん、
巴御前を主人公、巴御前ってさ、
うん、
木曽義仲さんが 都落ちしてからどうなったのこの人、生きてんの？
逃がすんじゃなかったっけ、
逃がす
最後のどこだっけ、吉中は
会わずの戦いか、会わずとはなんと、あの滋賀県ですよね、
そこの時にお前だけ帰れって言って返すんじゃなかったっけ。
え、もみじは？ごめんなさい、はい、でその後とかどうすんのかな、何山の奥からこう平家が滅びるのを、あ違う、義経が死んでいくのをこう見ているんだろうか。
頼朝から鎌倉に呼ばれて和田義盛の妻になったんだって。へえ、そうなんだ。
本当に、
うん、
本当タッキーの時そんなんじゃなかったよ。
そこまで書いてないでしょ、う
ん、タッキーの時はなんか越前のあたりにいたよ、山女になってた。
いやそうだ、一回落ち延びて、うん、後に鎌倉に召されて、
あそう
なって91歳まで来たんだって。
本当に、
うん、
へえ、相当長生きですね。
そうなんね、すごいね。
そうすると源氏三代ぐらいまで見れちゃうんだね。
そうそうそう、
へえ、ちょっと面白いかもね。でも源平門はちょっと本当に平の清盛以降呪いがかかってますからね。
あああんまり振るわないよね。
うん、だってそうだね、
うん、
まあでも来年は伊達天、うん、再来年はなんだっけあの人ね、明智光秀、
あキリンのなんとか、
うん、キリンビール、
うん、キリンビール
んでまだその次はまだ出てませんけど、まあ現代史もやりやって戦国もので今年は幕末もんだと、やっぱあの説はちょっといろいろ出てきますね。
どの説？
足利義満、
ああ
、うん、
チラチラ聞き
ますけどね、室町もの、
うん、
ねえどうすんでしょうね、視聴率も大変だしね、撮るのね。本田翼って名前は聞いたことあるんだけど顔がちょっと浮かばない。
本田翼、
うん、
すごいショートカットの女の子で若い子、
うんうん、はい、次昨
今何かな、
うん、うん、ちょっと、うん、若い子わかんないな、
マジで、
うん、年取った人もわかんないけど、
うん、
はい、はい、続いてですね、お遍路だろさんからいただきました。
お遍路だろ、
あ、お遍路だろじゃない、お遍路だろ、
お遍路だろ、あれして
る、お遍路だろとお遍路
を、お遍路だろ
混ぜてるのかな。
は
い、ケリーさん、水月さん、はじめまして。おもれきはこの春頃から聞き始めました、
うん、
更新されるのを毎回楽しみにしています。さて、最新回の大河主人公のお墓を拝聴しました。その中で新島八重のお墓について触れられていましたが、これがきっかけでふと学生時代の思い出が蘇りました。私は八重さんの旦那さんである新島城の起こした大学に当時通っていました、
うん、
私の属していたゼミでは学生は必ずこちらのお墓にお参りすることになっていました、
うん、
場所は京都市左京区獅子ヶ谷若王子山町で、
うん、
若王子若王子って書いて、
うん、
若王子神社境内から歩いて25分の山中山中にあります、
うん、
最寄りのバス停は南禅寺永観堂前で、
うん、
いわゆる哲学の道の南旗はここを起点と、
南端
はこの起点とする好立地となっています、
うん、
ところで獅子ヶ谷と聞くと歴史好きの方ならピクリと来るのではないでしょうか、
うん、
平家の横暴に反発した俊寛が仲間とクーデターを図った獅子ヶ谷事件の舞台は若王子神社のほど近くにある俊寛山荘跡になります。時代の異なるものが折り重なって佇んでいるのが京都の良さです。久しぶりに巡ってみたくなりましたといただきました、
うん、
同志社出身なんだ、
言っちゃったよ。
だって新島城の作った学校に行ってるっていうんだもん。
ああ、
うん、
同志社女子かもしれない。
ああ、違うの、女子大と
同所と同志社は別ですよ。
あ、そうなの。同志社大学は共学？
そうそうそう。
で、女子大もあるん
だ。女子大もあるよ、まあ、隣だけど。
で、お墓参り行かなきゃいけないんだ。
ああ、なんだね、
すごいね、本当に偉いね、うん、京都ってさ、最近ニュースよく出るね。
例えば
殺人事件
とかさ。殺人事件とか
なんかそんなバカだね、オープニング
で。そんなのあったっけ。
なんか人殺したとか殺されたとか。
そんなのあっちでもあ
るじゃないですか。あ、なんか京都市ってなんか建物の高さ制限を緩和するって報道してますよね。なんかね、
今一部の地域でっていう。
そんなにやっぱ人口密度が下がってんですか。
まあ、若者が流出を防ぐためとか言ってるけどね、そういう問題かなと思うけどね。
まあ本当にいつ行っても賑わってますね、京都は。
観光はすごい
ね。もうね、この前も京都行ったんですけどね、
うん、
もう駅降りた途端もごった返してて、
うん、
朝っぱらから大変。もうちょっとどっか行ってくれるといいのにね。
バスとか結構ね、やっぱり今地元の人が乗れないって話でね。
そうですか。
大変だ。
すごいもんね。この前京都行った時も、あの京都駅降りてバスターミナルあるでしょ、あの京都タワーの前の、もうなんか清水寺行きのバスなんかも大行列で、もうピストン輸送みたいにバスバンバン出してますもんね。
途中まで乗りたい人とかいるじゃないですか、地元に帰るの、はいはいはい、そういう人がもう乗れない、うん。
じゃあ住民専用のバスと観光用のバスと分けるとか。
フリー切符値上げとかしてますけどね。使わなんか、それもよく分かんないけどって話。
え、何、バスに乗ってもらいたいの？
乗りすぎちゃってるから、もう今だからね。
あ、でも車バス乗ってもさ、はまるとも渋滞で。
いや、だ京都も車なんかダメですよ、絶望的ですよね。駐車場ないし、まともなとこ
見ないね、うん。
車で来るやつはまず間違ってますよ。それもまたね、渋滞に拍車かけるじゃないですか。
うん、あ、じゃあもう京都の街全体をパーク&ライド方式にするとか。
そうそう
そう。生意気な街ですね。
いや、
うん、難しいね。その文化財の中に街があるんだもんね。生活もあるんだもん
ね。生活あるしね。
このなんで南禅寺は行ったことあるじゃんね、うん、哲学の道って僕ちゃんと歩いたことないような気がする。
そうかな、
ある、
うん、どうかな、
うん、まあまたあんまり山の方行かないんで。
なあ、山ってほどじゃないです、
うん、まあ、でも山中ってあるけど、また、うん、あんまり端っこの方行かないね、うん、最近、まあ、
東山ですね、
うんうん、いつも街の中で遊んで帰ってくるかな、
うん、
はい。続いて港さんからいただきました。
港、
はい。ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただきありがとうございます。今回もお便りテーマで書かせていただきます。私はかつてここが海だったという話が、好きなので、関西エリアばかりですが、平安京ができた頃の京都の、あ、これ何池っていうの、
小倉、
これで小倉って読むの、
小倉池
や弥生時代の大阪の上町台地や、うん、奈良の湖で、うん、奈良湖に行ってみたいです、うん、飛鳥の亀石伝説もその頃の記憶が残っているようで面白いと思いますといただきました、
うん、
奈良に湖があったの。
まあ、奈良盆地はね、昔々はまあ湖だったみたいな話ですよね。
本当に、
うん、
え、大阪湾からつながってたからってこと。
ああ、大阪湾とつながってたかな。
つながってないね。いや、生駒山がドンとあるもんね。
まあでもね、大和川がこう流れていますから
。ああ、うん、
盆地は奈良盆地がもともと、まあ京都なんかもそうですけどね、大昔の話ですよ。そんな人がいるかいないかの話ですよ。
何万年も昔の話ってことですよね、うん、
あ、
だってそんなやったら琵琶湖だってなんか昔と場所ちょっとずれてるっちゅうもんね。あ、
形はね、違いますよね。
ここはかつて海だったって言ったら、そんな、まあ、あの東京のお台場とかそうだよね。
あ、梅
田地、うん、あの夢の島とかさ、
あれ
夢の島とか子供の頃作ってたじゃん、ゴミがいっぱいさ、
埋め立てを、
うん、埋め立て地にしててさ、ゴミ収集車がさ、わんさかわんさかさ、 来てるのって見た、テレビとかで見たことあるけどさ、うん、そんなとこにね町なんかできるのかしら、汚くないのってちょっと子供の頃思ってたけど、あの今普通のなんか高層マンションとかいっぱい建ってるようなとこになるんでしょ東京。
ああね、
ねえすごいね、日本土木技術ってね。
そういう話がお好きなの港さん
は。もっと昔が海だったよ、最近まで海だったじゃないんだと思いますけどね。うん、はい、そうか。でも江戸もそんな埋め立て、昔海だったとこっていっぱいあったけど、
いや結構ね上の方そう
です、うん、でも大きな川が流れてたところは、
うん、
やっぱどんどんこう堆積物がたまるから、昔は河口だったけども今陸になっちゃったというのは、別に大阪や関東だけじゃないよね、
うん、
あの木曽三川のところなんかも、
あの辺
は結構昔は上流の方まで海だったとか、なんかこの間読んだ本に書いてたし、
弥生時代ぐらいまであったらしいですね、奈良湖っていうの。
へえ、うん、奈良市に、
奈良の奈良盆地の中に。
へえ、でそれ何、干上がっちゃうの。
干上がって、まあ、埋められたりとか。
埋めちゃうの、その
堆積とかで。
でもこんなさ湖あるとこだったら古墳とか作ったら楽そうだね、お堀とか作んなくていいから。
いや弥生やっち
ゃう。あそうか。あ、弥生人が埋めちゃうの。
埋め、なんで、
なんでも、ね、田んぼにしたらよかったのにね。
まあ、田んぼとかにしたんじゃない
。あ、うん、え、奈良ってなんか湧き水とか湧いてるようなイメージないんだけど、京都はなんかあるけどさ。
そうだけど、うん、そらまあね、人が営みがあるんだから。
そうでしょうね、
うん、
はい、じゃあ次行きまーす、
うん、
続いてはね、ジューシーキャットフードさんからいただきました。
ジューシーキャットフード、
なんだろうね、缶詰バージョンかな、
うん、
最近おもれきを聞き始めたビギナーおもれきストです。いつも仕事中に聞いているんですが、一つ気になったことがあります。おもれきを聞くときはアプリで聞くのとポッドキャストで聞くのとどっちがいいのでしょうか、
うん、
現在はアプリで聞いているのですが、アプリでもポッドキャストのランキングに反映されるのでしょうか。できればおもれきを応援できるように聞きたいので、ぜひ教えてほしいです。毎週おもれきの更新を楽しみにしています。今後も頑張ってくださいといただきました。
はい、
おもれきの聞き方なんですけれども、iTunes のランキングに反映してもらうにはポッドキャストで聞いてください。
iTunes でダウンロードするわけね。
そうですね、ポッドキャストアプリからあの最新回等をダウンロードしてください、
はい、
アプリから聞くのはあのランキングには反映されないでしょう。
アプリのランキングもあるんじゃないの、あのアップルとか
アップストアの、まあ、ね、まあ、それはちょっと大手に勝てないですから、ね、あの iTunes ランキングは、うん、ポッドキャストアプリのをダウンロードしてください。で、もともとおもれきはシーサーブログというブログに音声ブログとして掲載していて、
うん、
それが iTunes に、うん、反映するようにセッティングしてあります、うん、で、アプリにも反映、おもれきアプリにもシーサーブログのものが連動しているんです。だから一番のベースはシーサーブログというところ、おもれきのシーサーブログなんです。
うん、
うん、だから別物なので、iTunes のランキングを意識していただくならば、ポッドキャストのアプリケーションでおもれきをダウンロードしてするだけしていただいて、
アプリで、
でアプリはアプリで聞いていただければという、二度手間をしていただく方がアプリも使っていただいてありがたく、
もっともおもれきに貢献できる聞き方はそれなん
で、ね、でね、あのランキングの
星を けてもらった方がいいんじゃない
。あ、そうですね、そのランキングが上がったり下がったりとかっていう仕組みが、
はあ、
公表されていないのでよくわからないんですが、やはりダウンロード数が影響すると思われます。
この前なんかなんでしょ、検討してたんでしょ、
1位になってたの、
なんじゃなかったっ
け。あ、そうですか、すごいですね。で、あとそのレビュー、
ああレビューね、う
ん、で、まあ、星いくつとコメントもたくさんしていただいた方が反映評価されやすい、
うん、
っていうのがポッドキャスター業界の噂なんですよ。
ああ、だろうなと、うん、
でよその番組ではその iTunes の方にそのおもれきのアプリ、おもれきという番組ポッドキャストは楽しいよとかいいよとかいろいろ書いてくださいねっていうようなことをおっしゃってるところもあるんですが、うちは特に言っておりません。
言ってない。
うん、なんか悪いこと書かれるとショックじゃん。
あ、
厳しいことを。
それはダメですよ、
うん、
誰も幸せになりませんから。
うん、だからなんかツイッターとかでもそうなんだけど、こういう感じたことをね、そのリスナーとか、うん、まあアマゾンとかでも消費者の買った人の意見とかってレビュー書けるじゃない、
うん、
でなんか特に SNS なんかはさ、うん、その時に思った感情をそのまんまその時の気持ちで書いちゃうじゃない、
直感的にね、
うん、だからイラッてしたことをそのままイラッてした内容で書くでしょ、
うん、
でも後になるとさ、なんでこんな言い方しちゃったんだろうって思うような内容の時ってあるから、それ逆に言うと書かれた人や読む人はちょっと気持ちが良くないなって思うんで、うん、僕はあんまりなんかそういうこと書かれてるのを見ると、自分とかも書かれると嫌だなって思うんで、 あんまり言わないようにしてんの。
いや別に言わなくたって1位ですから、
うん、たまにね1位になるけど、そうそうそう、でも星5とかつけてもらってもいいのかな、どうなんでしょうね、わかんないんだけど、うん、まあ、ちょっと仕組みについては、ね、私たちが分からないはこういう状況ですね。だからできれば、
まあ
ね、ポッドキャスト
聞きたいように聞いてもらえばいいです。
まあポッドキャストもダウンロードしてアプリも使ってと、
理想はね、
うん、でさらに YouTube でも見てほしい。
YouTube
ももう何でも聞いて、うん、まあ一番聞きやすいので構いませんが、でもやっぱりこうやってお便りいただけてるっていうのは、
そうそうそうそう、
やっぱ聞かれてるってことがよく分かっているので、うんね、まあ、ちょっと本当ランキングの基準は分かりかねるところがあるので、うん、まあいいとこにいると嬉しいですけど、
なんかね、うん、いつもそこそこいいじゃないですか、びっくりするぐらい。
だっておもれきだもん。
まあね、それはまあ僕口には出さないけど。
はい、うん、はい、またよろしくお願いします。
お願いします、
はい、続いてひとにたちさんからいただきました。
ひとにたち、
はい、
ほう、
ケリーさん、みなずきさん、アプリのひとにたちです。はい、おもれき IT 部門と担当のひとにたちさんですよ。図が高いよ。
図が高いって、そうなんだ、
いつもお世話になっております。
どっちが偉いのかな。
でも人にさんがいないとアプリできなかったんだからね。
でも俺がいなきゃ、いや、
めっ、いなこと言っちゃダメ。はい、アプリの件ではいろいろとご迷惑をおかけしてすいませんでした。ケリーさんが我が地元博多に下車しただけでという、下りを聞いて思わず書かねばと思って筆を取りました。
うん、
福岡はどちらかといえば古代に栄えて、あとは京都からも遠く全国的なメジャー都市とは言い切れないのですが、それでも書き集めれば見どころはたくさんあると思います。金銀の鹿の島、あと全身国宝の沖の島、
全身国宝、ああそういうことね、
うん、は
い
は
い、
全部が国宝なんでしょ、
はあ、
で古代の六名館である香炉館、
うん、
太宰府に元寇防塁跡、
うん、
黒田長政の福岡城などなど、元寇、
うん、
跡は市内に数箇所、モンゴル兵を避けるための石包みが残っていて自由に触ることができるようになっています。 嬉しいことに無料でチケットは必要ありません。屋根もありません、
うん、
綺麗に野ざらしなのですが、700年の月日に苔むしてずんと鎮座している棒類は一つ一つの石に貫禄があります。高さは2メートル、博多沿岸20キロに延々と並んだ石の壁は現代に見てもまるで守護神みたいだと感じります。石を見に福岡に来てくれとは弱いですかね。福岡市東区には現行の博物館も整っているので、福岡にお越しの際はぜひお立ち寄りくださいといただきました。
うん、
キトニタさんはね、福岡の方なんです
けど。他の方なんだ。
はい。で、まあ僕は駅に途中下車したぐらいしかないのでっていうことで。
ひどいよね。
え、福岡が？
いやいや、あなたが。
そうですか。
僕は福岡大好きですよ。
なかなか九州はご縁がなくてね。うん、でも行きたいんです。行きたいんですがね、なかなかね、また行きますね。行くときは必ずご連絡しますので。
ご面識はないんでしたっ
け？ないんです。
なるほど。
これがネットのすごいとこですね。
すごいね。
ネットワークのね。はい。
ああ。こういうキャラクターの方なんだ。うん、
なるほど。国立博物館も行きたいのでね、ぜひね、また、死ぬまでには必ず行きます。
死ぬまで？
うん。まだ何十年もあります。
あと50
年ありますからね。
今年中ぐらいでいいでしょう。
いや、今年終わり、年の瀬ですよ、
ね。来年中。はい、
うん、ちょっと四国に行きたいんだけどなって思って
る。四国この前行ったじゃん。
高知行きたい、広め市場行きたい。
もうええって、う
ん、はい。続いて西郷さんからいただきました。ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。配信250回おめでとうございます。毎週配信お疲れ様です。お三人がこれからも楽しく続けてポッドキャストを作っていってください。応援します。今回の特集の大河ドラマ主人公のお墓の話、着眼点が素晴らしいですね。お墓のお話だけでなく大河についてもお二人のお話が聞けて、リスナーとしてはお得感がすごいです。ありがとうございます。やはりおもれきは大河ドラマの話を聞けるのが魅力ですね。過去の大河ドラマの振り返りが楽しいと思います。また楽しい配信をお待ちしています。追伸、ケリーさん、山口行きがなくなったみたいで残念です。またゆっくり山口にいらしてください。山口土産は何これ、
豆しろ、
豆コロ、
豆コロ、豆しろ、何だろう。
豆に子供に太郎のローですね、
うん、
が美味しいです。ぜひ一度お土産で買って帰ってください。お酒のお供にかまぼこやちくわの練り物もおすすめですよといただきました。あのね、うち、この夏山口に行く予定だったんですが、ちょっと豪雨で行けなかったんですけど、
ああ、言ってた
ね。あの、僕の友達はそれでも山口行ってきて、
あの、
獺祭買ってきてくれて。
ああ、獺祭もなんか蔵、なんか、
そうなんですよね。
困ったんじゃなかったっけ。
だって、その流れた直後、流れた時に行ってるから、まだ在庫はあるのを、どっかのお店でゲットして、あのお土産でもらって、
なんか一時期品薄になって、
うん、
なんかね、値上がりしたとか、
ちょっとお正月のお酒にと思って取ってあります。
うん、
僕山口のね、ウイローを食べてみたい。
長崎じゃない、山口のウイロー、
うん、山口県ってウイロー有名でしょ。
いや知らん。
え、山口ってウイローだよね。
予想、
そう、山口ウイロー有名、小田原ウイロー、
東四郎って、あ、なんかこれそれこそウイローっぽいよ。
あ、本当だ。あ、ウイロっぽい。あ、見てるとお腹空いてきましたが、
あ、
なんかスティックタイプの
上品そうですね。
なんかウイロみたいですね、
うん
うん、なんかあのチーズケーキみたいなね、
うん、
あのスティックのね、うん、はい、ね、あの大河ドラマの主人公のお墓シリーズを褒めていただきましたね。あれちょっと長すぎて大変でしたけど、
あー、長かったな、
うん、ちょっとあそこまでちょっと5回も引っ張るとちょっとね、でも喋りたいと思うとあれぐらいになっちゃいましたね。難しいですね、
うん、
年々あれは大河ドラマの数はどんどん増えちゃうから、
あ、
今後企画しづらくなってくるよね。 2回目なんですけどね、タイガ全部振り返るの
って。タイガを何かで振り返る、
うん、
2回目前
って、昔はタイガドラマをひたすら羅列紹介した、
全体としてね、
うん、あれも前中後編だったと思うんですよ。あれはおもれきの最初期の名作ですよ。
飽きたって言われてました。
まあね、でもまあまあ、でも時代が違うから、うん、まあまあまあまあ、ちょっと検討課題ですね、
うん、
うん、でもエコ引きするのも嫌じゃない、今やってるのはまあ喋るけどさ、
うん、
昔のはこの作品だけ紹介するとかもちょっとね、で、うん、僕なんか平等なんで、はい、
よくわからん。
はい、さあもう次のお便りもうちょいまだいけるな、はい、いきます。さすらいの整形外科医からいただく、整形外科医さんからいただきました。
さすらい、
はい、ケリーさん、みなずきさん、いつも楽しく聞かせていただいております。初めてお便りを書かせていただきました。私は武田24章の頃から聞き始めて、最近はアプリのおかげでバックナンバーも聞きやすくなり重宝しています。さて、大河、妄想大河、持統天皇、また古いですね。持統天皇の回を聞き直して非常に見てみたいなと思いました。あの時代をテーマにした漫画は、天上の虹と天智と天武を読みましたが、お二人はこの作品は読まれたことはありますか？僕は天智と天武は聖徳太子への解釈もあって非常に面白かったと思いました。また伊沢元彦の天智天皇と天武天皇の非兄弟説も興味深く、この時代は直接的な資料が少ない分、想像が膨らむ要素が多くて考えるのが楽しいと思いました、というふうにいただきました、
うん、
妄想大河、持統天皇ね、これはもうおもれきの初期の名作ですね。
そればっかりだっけ。それなんか5回ぐらい聞きました。
読んだことあります？天上の虹、天智と天武。
いやー、ないです。
僕天上の虹はね、全部コミック持ってるんですよ。
これ
里中真知子さんが書いてるやつ で、
ね、う
ん、もう完結したんです。
お
30年かかったんですよ、持統天皇亡くなるまで。
お、
うん、で天智と天武は ブックオフで読みました。
これは誰なの？
作者忘れた。
違う人
なの？違う人です、うんうん、ほら前喋ったと思うんだ、なんか、うん、ね、天智天皇が斎明天皇なんか殺したとか、
そうそう
そう、うん、なんかね最終巻読んだらね、藤原の不人とか、
ああ、
光明皇后とかが出てたよ。
へ
え。あれって思って、バラバラにちょっと立ち寄ってペラペラって見て、
不人はいいんじゃないの？で
も、ん、
不人でしょ、
うん、
うん、
まあそうだね、
天武の時代ならいいんじゃないの。
別に、なんかね、その平城京の時代の人があの頃を振り返ってるっていう設定なのかな。
ああ、
あれとか、
なんか幼い頃の光明氏だったら知ってんじゃないの。
光明氏はだって文武天皇とかの時代のに生まれてる人だよ。
文武の時代、
文武天皇の頃の人だよ、生まれたの。
不人の子供でしょ。
不人の子供だけど、でも700年頃の生まれだよ。
あ、そうな
んだ、うん、だってあの聖武天皇と同い年ぐらいでしょ。
不人の話を、まあ、娘が聞いてるって言っていいんじゃないの。
なんかちゃんとごめん、ちゃんと読んでないから、ね、
知らないけど、
うん、なんか目が怖いの。
目が怖い、
うん、この天武と天智と天武の、
あ、
うん、なんかそんなことばっかり言ってるね、僕ね。なんか綺麗な人とね、持統天皇とかすっごい怖い釣り目のおばさんになってたしね。
あ、う
ん、
まあね、やっぱり絵っていうのは結構ね、
うん、
漫画はでかいですからね。
入りやすいの入りにくいのね、
そうそうそうそう、
やっぱなっちゃうね。うん、だからね、天智と天もね、ちょっと手が出ないな。うん、ちょっと立ち読みでパラパラって時々あったら見てみるぐらい。
うん、うん、
天井の虹は全部読みましたね。
なるほど。
で里中真知子さんは天井、これ持統天皇の話でしょ、
うん、
で長屋の大君を主人公にした話もあるんですよ、
うん、
で後見天皇を主人公にした話もあるんですよ、
うん、
だから飛鳥奈良時代を彼女なりの漫画で、
まあ、女性ということでね、うん、女帝を一つ、ね、
書いていて
テーマにされてますね、う
ん、で登場人物みんな一緒の顔なの、うん、だからもうその年取ったとか若いとかってあるけど、
あ、
うん、あの、まあまあまあ、だから繋がってる世界観があって、うん、っていうのはなんかちょっと分かりやすいかな、
はいはいはいはい、
っていう作品ですね。全部あの文庫版とかにもなってるので、
うん、
読んでみてください。さあまだ行くよ、もう一個行きます。
もう一丁、
はい、無課金おじさんからいただきました。
無課金、
はい、いつもポッドキャストで聞いていましたが、アプリが出たとのことでダウンロードをして就寝前にいつも聞いている無課金おじさんと言います、今までは聞き専でしたが、アプリでメールを簡単に送れることを知り初めてメールをしました。いつもお二人のやりとりに癒されています。ここで質問なのですが、ケリーさんはいつもネタ探しをしていそうなイメージがありますが、水月さんはいつどんな形で歴史の知識を得ているのでしょうか。また二人のお酒を飲まれる機会もあるとのことですが、どれぐらいの量をお飲みになられるのでしょうか。そしてその時の話題はやはり歴史なのでしょうか。ミーハーな質問ですが、お答えいただけるとお二人の人となりが分かってより楽しめそうなので、よろしくお願いします、といただきました。水月さんは番組ネタはどうやってこう得ているんですか。
どうやって、
うん、どうされてるんですか。
ネタはどうだろうね。まあ意図的に探しますけどね。
なんか探そうって思う時に探すね、うん、そういう時はなんかアンテナ張って、あ、これかなとかいうように思ってる感じかな。
日頃からまあ多少網は張ってるけど。
そうですか、ね、へ
ー。いやでもさ、1時間じゃないか、3、40分喋ろうと思うとやっぱり何でもいいわけじゃないじゃん。
そうですね、
5分で済む話はいっぱいあるけど。
そりゃだって台本作るの大変だもん。
だからね、多少はぼーっと生きてるわけじゃない。
まあうろちょろテレビぼーっと見てて、あ、これかなって思う時もあるし、街歩いててポスター見て、あーとかね、ひらめきですね。
まあね、好きだしね、いろいろ行ったり見たり本も読んだりしてるし、そういう中で
ね、使えそうなのをピックアップしてます。
ふとあれば、
ご苦労様でございます、
うん、
お酒はどれぐらい飲まれるんですか。
お酒はまあそれなりに、
うん、僕はあまり飲めない派だから。
なんでや
ねん。でもね、飲めなくなってきたね。
ああそうですか。どうですか、あなた今まで人生でこいつに負けるななんてやついるの。
ああそんなね、勝負するの。
いや、まあ勝負しないけど、そのまあなんとなくやり取りで分かるじゃん。こ、俺がここまで行ってんのにはこの人なんか全然シラフじゃんみたいな。
あ、そういうの。
ああ、
うん、ない
ないでしょ。あなたないよね。あなたやばいよね。
なん、そう。
ああ、
でもそんなに飲まないよ。
いや私言っちゃ悪いけど、私の界隈じゃむちゃくちゃ飲む人なんですよ。
僕、
私がね。
あ、みんなで
した。その僕がしたあなたはちょっとこいつはやばいなと思う。
マジで。うっそー。
いや、
えー、
っていう、まあ昔の印象もあるけどね。最近そこまで飲まないよね、2人でね。
うん、だって帰んないといけないから、うん、あ、でもね、うん、飲めちゃうね。だからその今ってさ、うん、その宴会なんかする時ってさ、飲み放題とかのついてるのが多いじゃない、
うんう
ん、がっつり元取れるもんね、
我々はね、
うん、うん、でほら、あの鳥貴族みたいなの、ニッパチ系の居酒屋とかで一杯が少ないじゃん、
うん、
あんな一口で終わっちゃうじゃない。
そうそうそう、
あ、だからあんなもん飲み放題、
うん、
だからなんかね、友達と行ってお店行くときに飲み放題つけますか っていう選択をするとき、僕は飲み放題にしてほしいの、
うん、
割り勘にすると、
そう
僕がいっぱい飲んだ分もみんなに影響するでって、すごく気を使うから、あの飲み放題システムありがたいけど、この間もそれして僕は10杯ぐらい飲んで、他の人2杯ぐらいしか飲んでないですよね、
まあ、自分あれも自分だけでできないもんね、うん、基本メンバー全員だし、
うん、だから、あ悪いからみんなの分も飲んであげてるって感じ
あ、それはいいね、
で
この解釈ね
だしさ、ちょっとこれ頼んだけどあんまり私会ってないわっていう人とかもいるじゃん、それ飲んであげるし、で乾杯でビール一杯だけ頼むけど半分しか飲めない人は飲んであげるしって、すごい身は粉にしてね、飲んでるんですよ、
我々みたいに飲む人間いつもそれで、
確かにね、
もうぬるくなったやろとかでも買えとか言って、
愛知県のポッドキャストをやってる人で主語だって言われる人をどうも僕は潰したみたいなんで、
ああ言ってたね、
うん、僕は自覚はないんですけど、
その主語とやらはどの程度なんですか、
大したことない、
大したこといやあそうでしょ、うん、もう見てる範囲じゃあなた多分やばい人だと思う、
本当肝臓が強いんだろうね、アルコールの消費がいいんだよね、消費じゃなくて機能が元気なんだよね、
最近わかんないけどね、
まあ最近悪酔いするような飲み方しないもん、
う
ん、
そうね、
うん、だけど、うん、だいたい、うん、まあ飲み会は元取ります、はい、
うん
うん、そんな感じでよろしいでしょうかまた変な守護伝説とか見てまた変な噂できるじゃないですか
伝説じゃない事実らしいじゃん、
でも一生瓶あげたりできないよ、
いや別にそこまで望んでないけど、
うん、まあ確かにね、昨日も二次会終わった後も一人で店に残って2時間ぐらい飲んでたからね、はい、ね、飲みすぎには気をつけましょうはい、番組からのお知らせです。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマで、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、
うん、
大河ドラマなど歴史ドラマや映画の、思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはメールアットマークおもれき .com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。